皆さんこんにちは。ハロー、今はヒースロー空港にいます。塩沢香織です。ラマデヴィカウールです。あと数時間後にはサンパウロに戻ります。日本に戻りますじゃなくてサンパウロに戻りますですからね。そして、帰国したら仕事のこととかね、どうなってるのかな、いろいろ、聞きながら聞いて、また仕事を始めていきたいなと思って、私の生徒さんたちも待ってるので、どうなっていくのかなと思いつつ今お話ししているわけですけど、今 2話、アップロードしました。1個目がもうロンドン、イギリス、スコットランド、ロンドンからポルトガルに来てだいぶ経ってからの、投稿。それから、ジリアンのね、いつも一緒にいるお友達がもうパワーアップしてて、もう彼女の現実想像が半端ない言い方ので、その彼女の現実方法のやり方、本当に彼女は考えて行動してる、考えてっていうかチューニングしてるっていう、いつも言うね、行動してるだけで、その行動を、一気に全部一つに考えて、これとこれとこれとこれをバーッとやるっていう感じなので、一瞬私は一瞬というか一瞬どころかだいぶひるみますけど、でもあのやり方したらまあ絶対動くよねっていうやり方ですね。そうだから結局あの何かが来る、何かがお迎えに来る、私みたいに、ずっと私がこう経験してきたみたいに、もらうリムジンが来るのを期待する、このやり方はやっぱりね時間がかかります。すごく時間がかかる。あの私太鼓道場をヨーロッパでやりたいって思ってから、ここまでと言ってしまいましょう。ここまでどれぐらいかかってると思いますか？10年です。それを思ってから、まずチャンスが来たのが、何年後？2年。でも2年後か。2年後。ブラジル。そして、今、はい、ポルトガルで太鼓道場を作るっていうのは今プランになりました。はい。でとにかくこのポルトガルに来てからのいろんなことが起きてってずっと言ってるんですけど、まず、一つ目をお話ししたいと思います。私はウィッシングウェルで何を望んだかというと、本当の私の真実のパートナーに出会いたいっていうのを頼みました。ビッシングウェルで本当に心からお願いして、もちろんこれだって、Tinder だ、結婚相談所だって、そういうこともできるけど、なんか一番これが博打的って、博打じゃないけど宝くじ的っていうのな気がしてて、多分お金を作るとかそういうのは仕事にをこういう仕事をするっていうのは自分でできるけど、パートナーを、真実のパートナー、それはなかなか難しいね。それで、それを望みました。でロンドンに来た時に、実はロンドンで覚えてます。お風呂に入った時に ポルトガルで会うっていう直感が来たんですね。直感が。それでその直感が来た時に、私はとにかくそういうのが来た時、そして運命かもしれないと思った相手が出てきた時に大騒ぎするのね。大騒ぎしていろんな人に報告して、あ、こんなこと思ったんだ、こんな風に思ったの、あ、こんな人に会った、奇跡が来たみたいな感じで、まだ何もそんなに起こってない、ただ会っただけなのに、大騒ぎをしていろんな人にメールをしまくって報告をするっていうのをずっとやってたんですね。で、間違えるんですよ。前回はもちろん相手の良し悪しでは一切関係ないです。人から見たらとっても素晴らしい素敵な人だろうし、ただ私と会わなかっただけであって、ご縁がなかっただけであって、私は、判断を間違えたと思っています。で、その前回の人の時ももちろん大騒ぎしたんです。来たと思って、でわーっと騒いでみんなに報告して、で私からも結構プッシュプッシュみたいな感じでめっちゃ盛り上がってっていう感じだったんですね。で今回そのもう直感が来た時に うわーって思ったんですけど、でも、誰にも言わなかったんです。今回は黙っててみようと思う、自分の中にチャージじゃないけどしてみようと思って黙ってました。で、あとはそういうことを言わずに、今はこのロンドンの街、ロンドンの空気、ロンドンの、全てにそれこそチューニングをして、今を楽しもうっていう風に切り替えたんですね。で忘れました、正直遊んでたら忘れてて、で、すっかりそのことを忘れて、でいよいよ、ポルトガルに着きました。で次の日にね、ジリアンが朝ごはん食べようって言われて、ポンってジャムを出してきたの。その時にこれは私のジリアンのクライアントさんの、からの香りとゆかり、あ、香りへのプレゼントって言われて、ほーんって言われたんですね。でジリアンが香りに興味があるんじゃないかなって、その彼はって、あ、そうなんだって。でチラッと彼の話を聞いた時に、まあブラジル人である、ポルトガルに住んでいる、そして北の方、ブラジルの北の方の出身で、今はブラジルに住む気はない、で、家が農場をやっていて、彼は親から農場をもうすでに買ってあって、そこを将来ヨガや瞑想のリトリートセンターと、オルタナティブな植物を植物育てる、農場にしたい、おお、なんか面白そうだなと思ったけど、またそこでもなんとなく直感が働いて忘れたんですね。忘れるようにしたの。でそのまま、そしてその彼に2日目ぐらいに会ったのかな、会ったんです。会う機会が出てきて、で会いました。それでその時に初めましてで会いました。物が落ちちゃった。すいません。それで、すごい感じのいい大きな男の人で、ジャムありがとうございましたっていうので、いえいえみたいな感じで、 まあそのジャムね結局ね全然食べてなくて後で怒られたんです、香り全然食べてないじゃんみたいな風に言われたんですけど、いや結局まあ、ジャムをくれて、でその日に、みんなでお茶飲みに行った。そしたらみんなにおごってくれたの。今日は初めましてだから僕が出しますって言ってありがとうっつって出してもらって、で夜みんなで、キノコ料理を食べに行ってね。で彼は私の隣に座って、いつも隣に、いつもっていうか思えばやっぱりこう気になる人の隣に絶対行くんだなと思う。で隣に来ておしゃべりしてみたいな感じで、で普通に別れてバイバイして、でそういう食事みたいなのが 2,3 回続いたのかな。でその会話の中に、なんかこれが欲しいんだけど今度買いに行ってくれますかとか、そんなことは言ってたけど、特に別に連絡先を聞かれるわけでもなく感じだったので、私も何もし、特にね私から何もしなかったの、なんとなくそれも直感で、それでその後旅行に行きました。旅行にみんなで女の子4人でアソーレス諸島っていうアトランティスだったっていう場所に、もう温泉があって素晴らしい島なんですけど、どうしてポルトガルは日本人がこんなに少ないんだろうと思うぐらい、日本人が絶対好きなはずなのに日本人が全然いないところです。で6日間ぐらいみんなで旅をしてた時に、実はね私は占い師の人に2人候補がいるって言われたんですね。だけどその候補の2人目が現れたんですよ。またジリアンのお友達で、あそういえばすっごい日本が大好きで武道やってる男の人がいる、その人絶対香りのこと気に入ると思うって言ってすぐ連絡してくれて、そしたら実はその人は、返事が来て、彼女がいたんですね。あじゃあ違ったねみたいな話してて、そっかみたいな。でその後ぐらいにその例の彼から、ブラジル人の彼から連絡が来て、帰ったらお寿司を食べに行きませんかって、一緒に2人でっていう、もうちょっと2人でお話ししたいですって言われて、あもちろんいいですよって言って、それで、アソーレス諸島から帰ってきた時に2人で会いました。で2人で会っていろいろ笑って喋ってバイバイ、普通にバイバイして、その後今度次の日かなんかにメールが来て、今度は旅行に行きませんかと言われました。旅行土曜日だったら行けますみたいな感じで言ってたんですけど、でよくよく、まあ、話を紐解いてみたら2泊3日でって言われて、えっと思う、ね、まだ食事しかしてないのに旅行と 思って私部屋別なのかな、一緒なのかなと、そんなのもジリアンと話しながら、まあ結局行ったら一緒だったんで部屋は一緒でしたけどね。まあそんな感じでだんだんそう距離が近づいてきて、でまあジリアンがねもうバリに行くっていうのが決まりで、どうしようと思ってた時にその彼がうちにおいでよっていう、うちに住んだらいいって、最後まで、買ってありがとうって、でもなんか他の人の家とかもちょっと遊びに行ってみたかったからっていう話もしたけど、でも結局、行かず彼の家に直行しました。そこから、3週間一緒に過ごしたわけですが、最後の1週間はっていうか最後の2週間ぐらいから私はもう体調崩し始めてまともに まともな感じじゃなかったんですけど、私は生まれて初めて膀胱炎というものになってしまい、もう具合が悪くて、まあ、最後の最後は、もう24時間体制でね看病していただいて、本当にあのタオル変えてくれたり熱測ってくれたり、薬も、12時間おきだったので、アラームを彼はかけるのが好きな人で、アラームをかけて、ねみたいな感じで、まあ、ちょっとこの話はもう一回分けますというわけで、ポルトガルでの素敵な出会いの第1弾でした。バイバーイ。